皆さんおはようございます。オンラインの皆様もおはようございます。ご視聴できますことを感謝します。では早速出していただきましょう。今朝の題はキリストイエスにある生き方で、コリント人への手紙をですね、昨年の7月の第2週から、開き始めました。90周年を迎えるということ、迎えたということで、ご一緒にキリストの体なる教会の本質は何かということを、この手紙を通して、ご一緒に学んでいきたいという願いを持って、これを読み始めたことでありました。で、今日でですね、この第4章が終わります。で、この手紙は16章までありますから、まあ、単純計算すれば4分の1が終わったということになるわけですね。ここからもう少しペースが速くなるんではないかなと思っていますけれども。で、改めて私たち、キリストの体、またキリスト者、イエス様の弟子とされたお互いがどこに向かっているかということをですね、確認したいと思いますけれども、ちょっと一つ進めて、あ、行きました。ごめんなさい。このマタイの28章のですね、18節から20節を、ご一緒したいと思います。私には、天においても地においても、すべての権威が与えられています。ですから、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。で、この後、バプテスマを授けなさい。教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとおっしゃった。弟子としなさいっておっしゃったということは、私たちがイエス様の弟子として整えられることをイエス様は願っておられますし、私たちはここに向かっていってるわけですよね。そして私たちが人々をイエス様の弟子とすること、人々にこんなに素晴らしい愛が、福音があるんですよ、救われるんですよ、こうしたら私が救われたようにあなたもって、そのことを生き様を通して伝えて、その人がイエス様の弟子となっていく。そしてまたその人がイエス様の弟子を生み出していく。で、そういうことのために私たちは生かされている。で、そのことをコリントの教会にパウロは何とか分かってほしいと思って書いている。それを私たちも読んで、私たちもそのことのために生きる。だから、この、教会の中の問題をパウロが扱っていることをご一緒に見ていくと、どうしても私たちのマインドが内側に向いていくかもしれませんが、全然そうではない。外に外にとですね、私たちを通して福音が伝えられていく、イエス様の弟子が生み出されていくということのためにこの章をご一緒しているんだということを確認しながらですね、今日も見ていきたいと思っています。で、今日はキリストイエスにある生き方、このところから3つのポイントでですね、それをご一緒したいと思っています。第10番目、それは、つまりキリストイエスにある生き方というのは、愛を持って関わる生き方なんだとパウロは教えているわけですね。このことをまず第1番目のポイントとして見ていきましょう。では、この御言葉を見ましょう。14節から、私がこれらのことを書くのは、あなた方に恥ずかしい思いをさせるためではなく、私の愛する子供として諭すためです。まあ、この、恥ずかしめられているかのように、非常に厳しい言葉、時にはこの皮肉も込めながらですね、パウロはコリントの教会の問題をこう鋭くえぐるようにしてですね、書いている。で、でもそれは恥ずかしめようとしているんじゃない。父親として、諭す。ですから15節。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人いても父親が大勢いるわけではありません。この私が福音によりキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。パウロが開拓した教会ですからこういう表現をしているわけですね。で、養育係っていうのは当時ですね、一般的であった男の子をしつける奴隷だったそうですね。で、6歳から青年に至るまで、その養育係は、その男の子の付き人として毎日一緒に過ごしました。生活全体を担当して、この勉強も教えましたし、技術やマナー、あるいはこの日常生活の見守りをしていた、そういう存在だったそうです。ね、ですから、この奴隷といっても、非常にこう尊敬を受ける存在であったと言われます。ある人がですね、日本で言うと、 戦国時代の森役ですというふうに言いました。わかりやすいか、より分かりにくいかわかりませんけれども、その大切な戦国武将のですね、後継ぎを、この徹底的にですね、健全な一人の大人武将として育てるために、様々なことをこう打ち込んでいくという、大切なサポーター、森役、ね。そういうものだと。とても大切なんです。で、けれども、それはあくまでも一時的な関わりであって、子供が成人したらその役割は終わると。ね、で、また養育係は、露骨な言い方をすれば取り替えも可能だということですね。とか、父親はどうかと。ね、父親は、それは取り替えは効かないわけですね。今日、3階にですね、誉くんも、来られていますけども、誉くんの養育のために、いろんな人たちが今も関わっておられるでしょうし、これからも関わっていかれるでしょう。養育係は、幾人も交代で関わっていく。ね、けれども、親は取り替えが効かない、ね。父親はただ一人。母親もただ一人。その両親の愛の中で、誉くんはすくすくと、これからも成長していくと。で、パウロは、私は生みの親だ。私があなた方に関わるときに、そこには、もう言いようもない愛が、溢れる愛が込められているということを分かってほしい。私とあなた方の関係は特別なんだということを、パウロはあえて言ってるわけですよ。もう厳しい言い方をして、もうぐーっとこう、引いていく。あるいは、この反発を感じるであろう、そういうコリントの人たちに対して、いや、分かってほしい。ね。そういうことを言ってると。で、そういう意味で私たちが何らかの事情で、この関わっている人たちを悟そうとするとき、あるいは分かってもらいたいとコミュニケーションを図ろうとするときに、そこで一番大事なのは、どういう言葉でとか、どういうタイミングでとか、どういう方法でとかいうことを超えて、もちろんそれも大事なことではありましょうけれども、何よりも愛ですよね。その相手を愛する愛、その相手の幸せを願って、アプローチしようとしていく、あるいは引くべき時には愛するからこそ引くというようなその愛。で、そのパウロは、その愛をどっからいただいたかというと、当然、キリストから。父なる神様からいただいていたわけですよね。ですから、この赤にしているところ、この私が福音により、キリストイエスにあって産んだと、こう言ったわけですよね。キリストの十字架の福音、どんなに愚かと言われても、この十字架につけられたままなるキリストを愚直なまでに伝える、そのパウロの福音から、そしてイエス・キリストの存在から、彼は愛をいただいて、その愛が、コリント教会に注がれようとしていた。私たちも同じだということですね。で、神様はですから、このパウロをお持ちになりましたけれども、神様ご自身が、ね、イエス様はパウロをお持ちになりましたけれども、イエス様ご自身がキリストの教会を立て上げたし、生み出したわけですね。だけど、じゃあ、パウロは関係ないのかというとそうではない。パウロも、必要だった。つまり、神様はご自身の救いの技を、イエス様はご自身の福音宣教の技をコリントの教会に対して、パウロを通して成した。パウロを神様は、イエス様は必要とされたわけですよ。私たちをも、神様は必要としていてくださるわけですね。で、皆さんの中で M1 グランプリっていうのをね、ご覧になる方が、漫才のね、グランプリ。で、シェフのグランプリっていうのもあるそうですね。シェフ1グランプリっていう、シェフで一番優秀な人は誰かというのを決めるグランプリがあるそうです。2024年に優勝した方が、こんなのをね、作られたんですよ。で、これですね。これは、名前が付けられてましたけども、それ忘れましたけども、お寿司なんですよ。ね。でも、とびっきり美味しいお寿司だそうですけども、この上にですね、乗っているのが、その赤いのはですね、マグロですよ。ね、で、そのマグロを、このシェフが願っている通りに、スパーッとこう、綺麗にですね、細やかにデザインするというか、切るというかね、そのために必要なものがありますよね。それは、切れ味の鋭い包丁だと思います。 非常にこうよく研がれた切れ味鋭いナイフが包丁があるからこそ、思い通りにその素材をですね、デザインすることができるということだと思うんですよね。で、つまりイエス様が御業を進められる、イエス様がコリントの人たちを救いに導いてイエス様の弟子として立て上げていくという技を進めていくために、イエス様の思い通りに生きる、イエス様の思い通りに関わっていく、愛を持って使える、そういう人が必要だった。切れ味の鋭い器、それがパウロだったということですよね。つまりキリストイエスにある生き方っていうのは、主の御手に握られて用いられることを心から願う人、キリストが愛しているようにその人々を、その相手を愛そうということを願う人、お持ちください、主よ、私をあなたの御手の中で思いのままにと捧げている人ですね。それがキリストイエスにあって父としてあなた方を産んだと言ったパウロだったわけですね。皆さん、その包丁の切れ味を保ってですね、その切れ味をこう増し加えるためにどうしても必要なものがあるじゃないですか、ね、研ぎ石ですね、あの包丁研ぎがですね、得意な方はですね、ぜひあの私にお伝えください。私は下手くそなので、なんかね、研げば研ぐほどなんか切れ味がまずくなるというような、マイコさんの肩が凝るんですけども、ぜひお願いしたいと思いますが、研ぎ石が必要ですよ、ね、ですから、パウロもさまざまな苦しみを通された、そしてそれで研がれていった。で、私たちにも神様は私たちを愛するがゆえにこそ研ぎ石を置かれるわけですね。よく神学校でですね、恩師が言ってました。神様は研ぎ石を置かれるんや、あえてな、あんたたちを愛して訓練するために研ぎ石を、あんたたちの周りにも研ぎ石おるやろとかって、ね、おっしゃってましたよ。え、あの人かな、なんて思い浮かべる方ができる方がおられるかもしれませんが、そこにも神様の摂理があるでしょうか。いや、神様が願っておられないような形で、このあなたの私の心を苦しめ、傷つけ、あるいは逆なでするような存在がいたとしても、それを神様は愛を持って研ぎ石として用いることもおできになるわけですよ。主よ、私をお持ちくださいと投げ出していくならば、ね、このようにキリストイエスにある生き方とは、第一に愛を持って関わる、その愛を深めていただき続けて関わっていく、そういう生き方だということが言えると思います。二つ目のポイントいきましょう。それはキリストに習う生き方であります。じゃあ16節をご一緒したいと思いますね。ですからあなた方に勧めます、私に習うものとなってください。どんな思いでこう言ったんでしょうか。パウロはこの大胆な勧めを結構しばしば用いています。で、もちろんですね、自分に引き寄せようとして、私に習うものに、あの人でもこの人でもなくて私にって、いやいや、そんなことを言ってるんではないということはよくわかりますよね。パウロが望んだのは、彼らがパウロに習うことによってキリストに習うものとなるということでした。キリストに習ってほしいと思っているから、パウロは私に習ってほしいと言ったわけですよね。パウロに習っていくならば、キリストに習うことになるからです。でならばですね、最初から皆さん、どうか私と一緒にキリストに習っていきましょうって言えばいいじゃないですか、ね、キリストに習うものになってほしいんです私はって。でその方がスッと心に入ったかもしれないとすら思います。でもあえてパウロは私に習うものになってほしいって言ったんですよ。でなぜかというと、このキリストに習うものになってください、福音に生きてください、そう語った時に、そのキリストに生きる、福音にあって生きるということが、なんとなくその抽象的な概念のままで終わってしまう可能性があるとパウロが考えたからだと思います。わかるようなわからないような、具体的にキリストにこの生きる、このイエス様に習って生きるってどういうことなんだろうかということが今一つピンとこない ということが起こり得るとパウロは考えたんではないでしょうか。ね、でも、私に習うものになってくださいと言ったら、あ、こういうことかって分かってくれるはずだと。ね、パウロはキリストに習って生きていた。キリストに習って生きるって私のように生きることですよってパウロは言えたわけですよね。イエス様はご自身に習って生きるご自身の弟子を作りたいと願っておられる。私たちをそのような弟子にしたいと願っていてくださるということですね。で、まあ、人をそのような存在に導くことができる人がいるとすれば、ね、人をキリストに習う存在へと立て上げていくことができる人がいるとしたら、それはその人自身がキリストに習っている人のはずですよね。そうでなければそういう変化を与えることはできないはずですよね。で、そうなりますと、いやー、パウロだからそう言えるけれどもなーって、私は何度も何度もここを読みながらそう思ってきました、ね、パウロだからそう言える。いや、でも自分にはそんなことなんて言えない、ね、福音が生き方として現れているものだけがこのように言えるならば自分は言えない、ね、けども実はですね、福音に生きるということはどこから見ても行き届いた申し分のない生き方をしている人という意味ではないんです。福音に生きる、それは十字架の血潮によって許されて生かされている、こんなものもとてつもなく深い高い広い神様の愛によって尊い一人子の命の犠牲をもって買い取っていただいた、その憐れみゆえに生かされている、そういうものなんだということをそのまま示していく生き方だということですよ、ね、だからパウロもそういうことができた。パウロも自分が完全だなんて思っていません。パウロも自分自身の罪に苦しみました。それを赤裸々にローマ人への手紙の7章でも書いてますよね。で、パウロはですからあるところで自分は憐れみの見本ですって言ってますよ。どんなに神様が憐れみ深い方かっていうことの見本なんだと、ね、そして生きることはキリストだって言った、ね、恵みによって生かされている、憐れみによって生かされている、そこにこそ彼の力があった。だから彼はあえて私に習うものとなってくださいということができたわけですよ。で、そのことはさらにですね、次のことにつながっていきます。17節、そのために私はあなた方のところにテモテを送りました。テモテは私が愛する主にあって忠実な子です。この血のつながった実の子供ではありません。パウロは独身でした。で、けども、このそれこそ彼が福音を伝えてキリストと出会ってこのクリスチャンになったという意味で彼が産んだ子だというふうにあえて言ってるわけですね。で、彼はあらゆるところのあらゆる教会で私が教えている通りにキリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう。第二次伝道旅行以降ですね、パウロの本当に片腕と言いましょうかね、助手と言いましょうか、もう付き人のようにずっと一緒にいて、忠実にパウロを助け、忠実にキリストに仕えた、そういう歩み、それがテモテの歩みだった。つまりテモテはパウロに習うことによってキリストに習うことを叩き込まれていった、そういう人だったわけですよ。だからテモテを見てくれたら私が言ってる意味がわかるって彼は言えたわけですよ。パウロはですから自分自身がイエス様によって弟子とされた、そしてイエス様の弟子を生み出す弟子を立て上げることが使命だと悟って、そして、使えていった。その中で生み出されていった一人がテモテだったわけですよ。テモテはまさにキリストの弟子を生み出すキリストの弟子だった。それをパウロは恵みによって、憐れみによって生み出させていただいた。そしてテモテを使わせていったということであります。私たちをも主はパウロのように、またテモテのように育て、そして持ちようとしていてくださる。そのために私たちはキリストイエスに習う生き方をさせていただくんだということ。あ、 それだったら、もっともっとイエス様に習う生き方をさせていただいて、憐れみの見本である私のように、神様から愛されて生かされていきましょうよって言いたい。皆さんそう思われませんか？さあ、三つ目のことです。キリストイエスにある生き方、その第三番目、それは神の国の力による生き方ということであります。19節、20節と見ます。主の御心であれば、すぐにでもあなた方のところに行きます。そして、思い上がっている人たちの言葉ではなく力を見せてもらいましょう。神の国は言葉ではなく力にあるのです。結構こう、挑戦的な言い方をパウロはあえてしてますけども、っていうのは、コリントの教会にはですね、パウロは弱虫だ。面と向かって私たちに会って直接語る勇気がない、腰抜けだというふうに批判している人たちがいたわけですよ。ね、そうではないと。神様の御心ならばすぐにでもあなた方のところに行くと。で、ここでその言葉ではなく力を見せていただもらいましょうとこう言った。力がないと言っているパウロ。なぜ力がないと言っているかというと、このコリントの人たちはこれまでも見てきましたように、このギリシャの文化の中で、知識こそ、知恵こそ何よりも優れたものだ。そんなふうに思って、キリスト教、聖書の指し示すこの中身を知識として哲学として自分の中にこうずっと蓄えていこうとしていた。それを誇っていた人たちだったじゃないですか。でもパウロは単純なこのそれこそ十字架につけられたこの処刑されたイエスがこの救い主だなんていうことをそればっかり繰り返して愚かなってね。だけどもパウロはこの神様からのイエス様からのこの神の国の力に生かされていた。パウロの中には上からの力が注がれているからこそみなぎっていた。自分自身の内側からそんなものは出てきません。でも上からの力によって満たされて生かされていた。あなた方はどうですか？あなた方は言葉では、知識では、この聖書のことを様々知っているかもしれない。でもあなた方の中に本当にあなた方をキリストのように生かすその福音の力が宿ってるんですか？それを見せてください。そういった。神の国とは、これまでも見てきましたように、神様の愛が著しく注がれている状態。神の国というのは、神様の恵みの支配ですよね。で、その支配の中で、その愛が注がれているその状態の中で、彼は変えられ続けていっていた。で、そういう、この、実際に生活の中で神の力に生きる、神の国に生きるっていうことはどういうことか。それを、知識でではなくって、聖霊の力によって体験させられている私のように生きてほしいって、パウロは言った。で、今ですね、このミラクル祈祷会で、あなたがずっと求めていた人生という本をですね、少しずつ少しずつ、もう、あと一章で終わりっていうところまでですね、来ました。で、この間ですね、この、見た箇所がちょうどその今日のメッセージの箇所にピタッとくると思いますので少し引用したいと思うんですけどもね。で、この私たちがキリストの似姿へと変えられていくために具体的に取り組むことを挙げていきましょうとね。秩序だった心、キリストのような心で穏やかに様々なことがあっても上を見上げて平安に生きていくために具体的に生活の中でこの自分に合った取り決めを定めていきましょうよ。そのことによって、そういう心が与えられてきますよってことがですね、教えられていました。ね、で、こんなことが書かれていました。あ、ごめんなさい。一つ戻りましょうね。例えば、ローマ教皇ヨハネ、23世、まあ、20世紀の教会に深い影響を与えたキリスト教指導者とありましたけど、その人は、まだかなり若いうちから、次のような日々の決まりを実践していましたと。ね。それ何かと言いますと、朝一番に15分間黙祷を捧げる。ね。 それから霊的な書物を15分間読む。あるいは寝る前にしばらく時間を取り、自分の良心を調べ、神に告白する。それから翌朝祈りたいと思う問題は何かを考える。で、祈り、学び、レクリエーション、睡眠のための時間を取り分ける。しっかりと確保するということですよね。一日を通して祈りを持って神に自分の思いを向ける習慣をつける。こういうことをですね、ローマ教皇ヨハネ23世はですね、していた。これは、その、ローマ教皇の、方法だったと。例えばということです。で、それ、この一人一人に合った方法があると思うので、それを、考えて、自分自身の生活に適応していきましょうということがですね、進められてたんですけども。で、それは何のためかというと、イエス様だったらどうなさるだろうかな、イエス様だったらこう生きるだろうっていう生き方に具体的に私たちが変えられていくためだっていうわけですよ。ね、キリストイエスにある生き方、イエスキリストに習って生きる生き方のために、それは有益ですよということですよね。で、それをですね、例えばね、この目覚めるときに、ね、イエス様だったらどんな風に目覚めるだろうかな、ね、あるいは朝最初に顔を合わせる人たちにイエス様だったらどんな風に挨拶するだろうかな、食事をするときはどうだろうかな、車の運転をするときは、外で仕事をする、または子供の面倒を見るときにイエス様だったら、買い物をするときは、テレビを見るときは、家事をする、読書をする、寝るとき、イエス様だったらどうするだろうかなって考えるということですよ、ね。私はですね、恥ずかしながら一番刺さったのはですね、それはイエス様だったらどんな風に車を運転するだろうかなってこのことですよ、ね。で、私は実は、決して自慢ではありませんけども、今ね、ゴールド免許なんですよ。ね、まあ、すいません、大体自慢じゃないけどっていう時には自慢してるんです。すいません、自慢しました。ごめんなさい。でもね、なぜ私がそのゴールド免許にこだわるかというと、非常に荒い運転をして、運転免許停止とかね、結構ね、いろいろあったんですよ、今まで。で、本当に、講習に行った時に、2時間半ぐらいの、もう怖いビデオとかね、厳しい教えを叩き込まれた経験があった。だけども、この運転する量も減ったりして、だいぶ前にですね、ゴールド免許になった時にね、すごくね、もう簡単な、こんだけでいいのっていうぐらい30分くらいでスーッと終わってですね。で、その講師の先生は何度も、でもあなた方はゴールド免許ですから。あなた方は有料ドライバーですからっていうふうにこうおっしゃって、ああ、自分は何という運転をしてきたのかなってすごく反省しました。ね、でもそのゴールド免許をいただいてからも、こう結構ですね、その運転しながら、もう、本当に恥ずかしいんですけども、ちょっとこう抜かされたらですね、抜かし返さなければ気が済まないとかね。こう、割り込まれたらですね、この、カーッとなったりね。ちょっとこう、もう信号が変わってるのに、前に行ってない車がいたらですね、別に待ったらいいじゃないですか。ね。ところね、なんか、パッパーッと鳴らしたりしてね。もう本当に恥ずかしいですけども、そういう、この、なんと言いましょうか、このイライラとか、この、まあ、競争心と言いましょうかね、エゴと言いましょうかね、そういう運転をしていた時期があったんですよ。でもね、もうそこもだいぶ取り扱われて、悔い改めて、運転変わってきた。ね、それで、今は、このイエス様だったらどんな運転をなさるかな、ということに、まあ、以前よりはちょっと近づいた、そういう安全運転をしてるんじゃないかなと思うんですよ。ね、で申し上げたいことは、その案外ですね、その具体的にこういうことがね、挙げられていくと、まあ、安全運転をされている方でも、他の分野でね、あ、そういえば、自分のテレビの見方ってどうだろうかな、とかね、あるいは朝一番に起きた時に結構、吹き晴らしてるかな、ね、不機嫌ハラスメントっていうじゃないですか、ね。で、そういうような、こう、思えたるところが、それぞれの分野であるかもわかんない。だけども、イエス様だったらどうだろうかなっていうことを具体的に考えていくことで、じわりじわりと生活は変わっていきますよ。で、そうでなければね、 そうでなければあんま変わらないかもしれない。もう皆さん上手に聞いてくださいよ。私は正解は本当に、いわゆる周波正解とかね、間接正解とか、その正解というものは本当に必要だと思いますし、このそこで清めの恵みをいただくということはとっても大切なことだと思っています、ね、私も本当に小さな小さな経験ですけども、神様からそういうお取り扱いを受けてきたものですから大切なんです。で、ただ一昔前に言われていたことは、この神様の前に清められるっていうこの天気が与えられたら、それでも一発でガラッとこう全部変わるというようなね、そういう言われ方に近いものがあったと思う。それ誤解を与えてたところがあったんじゃないかなと私は個人的に思っています。で、そうするときにどんなこの弊害があるかというと、ね、この二手に分かれます。一つはね、この、いや、あの時に確かに私は全て明け渡して神様の前になって清められたはずなのに、でもこんな罪を犯してしまった、こんな醜いところが自分にはある、この自分の運転の仕方は何だろうか、自分のあのことはこのことはっていうことで落ち込んで、あ、やっぱりあのような神様のお取り扱いっていうのは自分の思い込みだけだったのかな、誤解だったのかなとこう落ち込んでしまう。あるいはもう一つのパターンは、こっちのパターンの方がちょっと深刻なんですけども、もう自分は清められた。ね。だから、客観的に見たらその人の生活の中で、明らかにイエス・キリストのようではないようなものがあるにもかかわらず、何を清められたんじゃ、おらみたいな、そんなことはごめんなさい。ことは悪いですけども、それに近いような開き直りでもって、この周りにキリストの香りではないものを放ち続けながらも、清められたクリスチャンと自称しているということが、起こりうるということ。これね、結構、神様を悲しませることではないかなと思うわけですよ。で、そういう偽善的なものに私もハマっていた時期があるから、皆さんはそんなことないと思います。でも自分自身のこととしてよくわかる。ね。でも、具体的に、この一つ一つのことでどうだろうかっていうふうにこう思い巡らしていくときに、で、その思い巡らすっていうことが大切だっていうのは、次のですね、この御言葉、21節でですね、パウロが迫っていることからわかります。あなた方はどちらを望みますか？私があなた方のところに無知を持っていくことですか？それとも愛を持って柔和な心でいくことですか？ね。ぐぐぐっとこう迫ってるじゃないですか。ね、まあ実はこの次回またこの来月になりますけれども、この五章に入ってきますけどね。そうなると本当にコリント教会の中に満ちていた、この本当にまあ醜いですね、そういうこの問題に関して、ぐっとこう切り込んでいくので、その、まあ前段階としてパウロはこう言ってるっていう面もあると思いますけれども、この、つまり、こうやって迫られることによって、自分自身の内側を顧みる。ね、そして、顧みるときに大切なことは、ああ、自分はダメだ、ね。となるんではなくって、主よ、そうです、あなたがお示しくださるように私はこんな自己中心なものです、私にはこの面で足りないところがあります、こんな罪を犯してしまいました、ね、主よ、お許しください、あなたの十字架の血潮を仰ぎます、あなたの十字架の血潮によって清められないものは全く何もありませんから、それを信じて主よ、あなたの御前に出ております、今あなたがもう一遍私のすべての罪を許し清めて新しくしてくださったことを感謝しますって出る。このダメだと自我を見るんじゃなくて、そこから十字架を仰いで、それがイエス様の十字架の足元で生み出されたもの、足元で生き続ける私たちお互い、それが神の家族としての生き方だということですよ。終わりたいと思いますが、まあ、先ほど賛美の中でですね、時の魔王も惜しみて君は我と語ろうっていう歌詞があったじゃないですか。私その歌詞がね、また本当にじわじわじわっと心に迫ったんですよ。時の魔王も惜しみて主よ、あなたは私と交わってくださる、私に語りかけてくださる、私の言葉に耳を傾けてくださる、ありがたいと思われませんか、皆さん。ね。そしてね、私はその賛美を捧げながら一つ悔い改めました。私は、イエス様がそうやって時の魔王も惜しみて、ね。 語ろうとしてくださっているのに、語り合いたいと思ってくださっているのに、私はイエス様との交わりの時間をね、何度惜しんだかわからないんですよ。ね。それ悔い改めた。主を許してください。ね、ああ、祈ろうかな、待てよって他のことをする。ね。それあったんですよ。今週もやってしまうかもしれない。でも、その時に主よ。ね。そこに立ち返って、主と交わりながらそのことを取り組むっていうのはね。そして、時には全部脇に置いて主よって祈り込むという、そのことを惜しむような、そんな貧しい、そんなもったいない心で行きたくないって、そう思わされて、悔い改めさせられました。ね。今週も主は、そして、君は我を放たず、ね。私は決してあなたを離れず、またあなたを見捨てないって言い切ってくださってるんですよ。その方によって、私たちは歩まさせていただく。まとめて終わります。キリストイエスにある生き方。第一に、愛を持って関わる生き方。主が愛を持って関わり続けてくださってるからこそ。また第二番目、キリストに習う生き方。具体的な生活の真っ只中において。そして、第三に、神の国の力による、ね、恵みによって生かされ続けていく、そういう生き方。主は、恵みによって、今週もそのような生き方のために、惜しむことなく私たちと交わってくださいますから、どうぞ心を開いて、主と共に歩み出していきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、憐れみ深い主を感謝します。私のようなものと親しく交わろうと、主よ、あなたは時の間をも惜しんで本当に関わってくださること、いや命さえも惜しまずに投げ出してくださったことを、ハレルヤ、心からありがとうございます。私たちがその十字架の足元で生まれた家族として、これからも本当に私たちの周囲のあの方、この人、隣人に愛を持って仕え、身をもって生活の真っ只中でキリストを明かしすべく、そしてイエス様の弟子を生み出す弟子を生み出させていただくために使わされていくことを覚えます。どうぞ主を聖霊に満たして、あなたが用いたいと願っておられるままに、時には研ぎ石を持って研いでくださりつつ、主を整えて導いてくださいますようお願いをいたします。一週間を見てお祈りし、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。